本明夫の奈良奥の奥。誇れる歴史がある、作りたい未来がある。この番組は株式会社浅沼組の提供でお送りします。今回も奈良県立大学客員教授岡本明夫先生、映像作家の保山光一、そして私シンガーソングライターの大垣智也の3人で、これからの1時間たっぷりと奈良の奥の奥をお届けします。この番組では毎回テーマを決めまして、岡本先生から奈良にまつわる学びをいただいておりますが、岡本先生は大和の伝統工芸にも光を当てておられまして、著書の大和の宝物では工芸品の数々を紹介されていらっしゃいます。今回はその中でも何を紹介していただけますでしょうか。
今日はね、奈良漆器を勉強したいなと思います。
奈良漆器
で、この奈良漆器っていうのは奈良県内の方でもね、奈良に漆器があるっていうことをご存知の方はものすごく少ないんですわ。それほど知られていないんだけれども、全国的に見ても高度な漆器の技術を持ってはるんです、
はい、
そのことを今日はやりたいと思います。
はい、わかりました。
そういうね、岡本先生をこう拝見しててね、思うことがあって、伊藤若冲って知ってるでしょ、
はい、
あの絵師の若冲を思い出すんです、
はいはい、
で なぜかというと、若冲ってほら江戸時代の絵師ですけど、うん、あの明治以降、まあ、昭和に入ってもほとんど評価されてなかったんですよ。忘れられてたというか。でそういう時に、あれは最初外国人の人とかね、その魅力に気づいて、今では考えられないほど安い値段で売られてたのをこう買い集めて、
はあ、
でそういう中でやっとこう認められるようになってね、
はい、
今やもう大人気じゃないですか、
はい、
若冲展なんてやったら入場まで何時間っていう、
聞きますね、
でやっぱりそういうふうにこう再評価する光を当てる人がいてるからこそ、本物がその世の中にね評価してもらえる時が来るという、
は
い、
でなるほど。
岡本先生はそれをやってられるような、こんな素晴らしいものがあって奈良の人も知れへんのにね、あのその魅力に誰よりも気づかれて、誰よりも早くこう発信されている、伝えておられるという姿を見てるとね、うんうん、と伊藤若冲を思い出して、
なるほど、
はい、もっと全国の人にね、あの奈良のそういう工芸品の素晴らしさを、岡本先生の審美眼を通して知っていただけたらなと思っております、
うんうん、はい、ということで今回は奈良漆器に光が当たる、そんな機会になるんじゃないかなと思います。ということで本日のテーマの前に、恒例となっています近況報告から岡本先生お願いします。
なんか今日17回目ですか。
はい、
そうです、
17回目、はい、です、はい、なんか智也君が今日は弁舌爽やかやね。
あ、そうですか。
なんかいつもおやおや言うとるけど、今日はね、なんかはっきりこっきりすっきりしてる。
あ、はい、昨日の晩よく寝たから
抜けましたね。
あ、そんなことはないです。まだまだです。
これもう歌手やめてアナウンサーにな
る。やめてください。歌も歌わさせてください。まだまだ頑張ります。
ほんで、ちょっと近況報告や。近況報告ね、はい、これまた NHK の大和まだ歩きで、イルカの首を追跡したっていうのをやってきて。
はいはい、
それね、私子供の頃にね、はい、死んだおばあさんにね、はい、よう、高見さんの方向いて拝めって、高見さんってあの高見山やわな、
はいはい、
東吉野村にある、
はい、
あっち向いて拝め言われてね、はい、よう拝んでて、でなんでなんでやって聞いたら、頭の神さんやって言うね、
はいはいはい、
でなんで頭の神さんやって聞いたら、蘇我のイルカの首が落ちたとこやって、
はいはいはい、
それがね子供の頃からずっと頭にあってね、
はい、
でそれ調べたらね、奈良県でね、高見山を含めてね5箇所、
はいはい、
イルカの首が落ちたって言われてるとこあるんで、それ順番にイルカが首、はい、イルカの首が飛んでいくいうのね、
はいはい、
それ調べてきたんですわ。
へえ、
それ今度紹介したいなと思って、これは面白い話。
ああ、そうですか、うんうん、その放送見るのも楽しみですね。
はい、
はい、保山さんいかがですか。
まだ正式には決まってないんですけども、はい、今年も岡本明夫先生監修で東京で、はい、奈良県主催の観光シンポジウムをする運びになっております。
毎年やってるんです
よね。はい、毎年、今年やらせていただけたらね、岡本先生4回目、
4回目ですよね。もう、
はい、今年はどういう話題で。
今年はあれやね、松林寺さん これからいろいろ事業をなさって、
はい、
の非常に努力なさってんのと、
はい、
それからあの辺へ行くと今度はアスカも含め、それから四カジ、あの辺四カジの方がまたいろいろな計画を練って、
はい、
おられるっていう楽しい話題もあるので、そんなとこをまた保山さんの映像でお示しいただいてっていうのは面白いですね、
はいはい、東京の方から今年はいつやんの、次はいつやんのっていうふうに途切れずにメッセージいただけるので、
はい、
また今年も11月の9日を予定してるんですけれども、はい、素敵な奈良を感じてもらうイベントというか、うん、シンポジウムになればなと思っております。それが
今年も銀座ですかね、はい、
銀座ブロッサムですね。ちょっと有料入場になるかも分からないんですけれども、川上美音さんという世界的に活躍されている、
これは有名な方ですね、
NHK の番組も担当されているピアニストの方と私の映像
を、はい、すごいですね、楽しいな、
は
い、
前回は千住真理子さんと一緒だったんですけど、はいはいはいはい、今年は川上美音さんに、はい、奈良の素晴らしさをピアノのメロディーで表現していただくという、
はい
はい、
保山さんのおかげで大物が来てくれはりますね。川上さんはなんか外国にお住まいやとか、
スペイン
で、スペインにおられ
る、はい、その場所に惹かれて、でスペインもそうですけど祈りの道があり祈りの土地であり、
はい、
で、
はい、
そういうつながりで去年ぐらいから祈りの地である奈良という、その祈りというキーワードで、で今住まれているところがシルクロードの向こうの橋だって言われている場所に住まれてて、で言うたらシルクロードとのね橋と橋でこうなんかそういうご縁もありまして、祈りの道、川上美音さんにとってはシルクロードはそういういろんな文化を運んでくる道であると同時に祈りというキーワードで見られているので、そういうところでこう奈良とつながって奈良に興味を持っていただけるアーティストの方と奈良を伝えることができるのが、うん、この上なく幸せなことだな。
これまた楽しみですな。
岡本先生の毎回監修をいただきながら、
はい、ます、
はい、ブレずに、
はい
はい、やっていこうと思います。
その情報ってどっか、なんかサイト
またこの番組で、
はい、わかりました、番組では伝えさせていただきたいと思います。はい、はい、で私の、近況ですが、春ぐらいからですね、奈良県在住のクリエイターの方々、結構数多くの方々と一緒に仕事する機会がたくさんありましてですね、まあ、自分自身はどちらかというとディレクションっていう、まあ、形作るところを、まあ、担当してはいるんですけども、その中でもやっぱりこういろいろとやっぱものづくりに特化されてとかデザインとか、うん、そういったものに特化されている方々たくさんいらっしゃって、うん、そういう方々と仕事する機会が多かったんですけども、うん、その中でも例えばじゃあもう仕事いっぱい持ってるから、じゃあもっともっと田舎に住みたいっていうクリエイターも最近まあこのご時世増えてきまして、うん、そうするとやはりこう田舎暮らしなんかっていうのも叶っていくのかなみたいなところが改めて感じているので、うん、まあ、今回のテーマもそうですけども、なんかものづくりの奈良みたいなところがもっともっとな表に出ていけばいいのかなっていうのをなんか客観的に関わらさせていただいて感じた近況でございました。
そうですか、
はい。で、まあ、僕の中でのまあクリエイティブっていうところで言うと、まあ、音楽っていう部分がありますので、まあ、今回 の、 まあその、リスナーの皆様だけのとっておきの一曲ということでですね、まあ、その自分の中で今まで曲作っててすぐに曲作ったら出してっていう、そのまま出し切ったらもう終わりっていうスタンスだったんですけども、自分の中では出したものももっともっとクリエイティブに新しくしていきたいって気持ちが最近出てきましてですね、出したものでも歌詞変えたり曲変えたりとか編集したりとかっていうのが出てできまして、それの一番最たる曲がこの前この番組の公開放送でも、発表させていただいたスザクという曲になっておりまして、はい、
名曲です。
いえいえいえ、ありがとうございます。
その曲をですね、迷う曲と書いて名曲
迷ってません。
今日はとっておきの曲いうことはよっぽどええのが今日流れるんですね、はい、
そのスザクのライブバージョンを今回お持ちしましたんで、
あこれは落とさずや、
はいはい、
あこれはええわね、
これは、はい、うんうん、なのでこの前ムジークで歌わさせていただいたその作曲という音源をですね、今回はとっておきの曲とおいしいところでお聴きください。
ゆくれの空 気持ち傷つけ